エゼキエル書の25章を開いてください。ですか、今日はですね4章分28章までを見たいと思いますけれども、24章までにおいて、バビロンによってエルサレムが滅ぼされる神の裁きの予言を読んできました。そして最後にエゼキエルは神から口を閉ざされたんですね。でもそれは別に完全に口を閉ざされたというわけではなくて、エルサレムに対する裁きの予言の言葉が完全に終わったと、それ以上語る必要はないと、まあ、いうことなんです。で、25章から32章までがこの周囲にある国々に対する神の裁きの、この予言になりますですね。イスラエルに対しては神様は契約をこのこうしようねっていう契約をねこう結んでらっしゃいますから、それから外れたことをイスラエルが行っているから神様がまあこの取り扱いをされたんですね。じゃあ周囲の国々というのはどうかと言いますと、そのやはり自分たちは神様イスラエルの神とは直接はつながっていなくてもですね、やはりこのイスラエルを通して神の働きには触れてはいるわけなんですよですね。で、その中から出てくる彼らの問題っていうのをここで取り扱っていきますね。主に2つ今日は見ていきます。で、今日長い箇所なので、なんていうのかな、この細かいことは前回エゼキエルで学びのところでね、僕すごい細かいことはやってたんですけども、まあ、そちらご覧になったらいいかもしれませんが、全体でどういう流れかと言いますと、25章はイスラエルに対して敵意を持っている国々です。敵意があります。アナドルという、ね、言葉がこの次 の, 26章以降もそうなんですけども、このエルサレムがバビロンによって滅ぼされたと、でそのことによってアナドリ喜び、復讐心を持っていたのがこれを本当にざまみやがれっていう感じで、していたことに対する神様の裁きがありますですね。つまり憎しむ、恨む、敵愾心を持つですね。なんか世の中でもうありふれていますよね。ありふれたこの課題であり問題であります。でもう一つは、午前中の礼拝でも学びましたが、高ぶりですね。高ぶり、私は神なしでやっていけますよ、私はこういうものがありますから、自分がこのうまくやっていますからですね。これツロというこの都市構想を通してですね、神様がお語りになっているのが26章から28章までになるわけなんです。実にこの世においてはありふれていて、ありふれているもう当たり前のようになっているわけですけど、キリスト者は神の民になっている者たちは相入れない、それとは無縁の存在でなければいけないわけなんですよね。まあ、そうでなってないから、まあ、もちろん私たちも清められる必要があるわけなんですけれども、という、まあ、全体のね、このポイントをお話ししました。で、25章から、ね、入ってきます。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、顔をアモン人に向け彼らに予言せよ。あなたはアモン人に言え、神である主の言葉を聞け。神である主はこうおせられる。私の聖女が汚された時、イスラエルの地が荒れ果てた時、ユダの家が捕囚となっていった時、あなたはアハハと言ってあざけった、ね、とあります。アモンという国はイスラエルの東にある国で、今のヨルダンの中部ですね。で、首都がラバですね、確か。で、今のヨルダンの首都であるアンナンのところにあります。聖地旅行で2月に行かれた方は、アンマン空港に降り立ってアンマン空港から出て、レストランもアンマン市のね、市内のね、レストラン行きましたけれども、あの辺りにすぐ近くに遺跡があります。で、もともとアモン人たちは、イスラエルに敵対していました。 もともとルルル、えっと、なんだっけ、ロトの、から生まれた子ですよね。アモンとモアブがいて、そして、この敵対していたんですけれども、ダビデがこの王となって、そしてイスラエルが国ができた時に、彼らは従属する、この従わざるを得なくなった。貢ぎ物を持っていくことによって従わざるを得なくなった。けれどもイスラエルがこの2つに分裂して、ユダとイスラエルになって、この弱くなっていった時に、ことあらば戦いを仕掛けてきたんですね。けれどもバビロンがやってきました。でバビロンがやってくると、その周りにいる国々はもうこのお互いの間の小競り合いをやめてですね、この同盟を組んでいったわけですですね。そしてバビロンに対抗しようとしていったわけです。ところがもともとは敵対している国でありますから、この同盟を結んでいたも、いたとしてもですね、このエルサレムが滅ぼされたのを見て喜んでいるわけなんです。これが基本的な流れです。他の周りの国も、アンモンも、次に出てくるモアブ、そしてエドム、そしてペリシテと出てきますですね。これみんな同じ共通してます。特にアモン人にとっては、これはラッキーっていう、なんか人間的に言うとね、ラッキーっていう感じなんです。以前に学びましたけれども、このバビロンがこのやってきてですね、そしてその地域を征服しようとしているときに、このアモン人への道と、このエルサレムへの道があってですね、これ分かれるところで、まじないをしたんですね、肝を見てって言ってね、このいわゆる、異教的な、もうもちろんバビロンの。そしたらエルサレムに行く方に当たったっていうのが、以前私は21章の後半部分で見ていったわけなんです。でアモン人はバビロンにこの滅ぼされるんではないかと、倒されるんではないかというふうにすごい危機感を覚えていたんですけれども、バビロンは幸いなことにエルサレムの方に行ったということで喜んだというね、それが今ここに出ている話なんですよ。しかし神の民が倒れることについて喜ぶというのは正しいことでしょうか。自分に敵対している人が倒れていった、自分に嫌だなと思っている人がなんか悪いことを受けてしまった、その時に私たちは喜ぶべきでしょうか。やったー、スカッとするぜというのは私たちの普通の思いですよね。しかし神はそれは正しくないとおっしゃっております。箴言の24章の17節18節に、あなたの敵が倒れるとき喜んではならない、彼がつまずくときあなたは心から楽しんではならない、主がそれを見て身心を痛め彼への怒りをやめられるといけないからだと、ね、倒れたのを喜ぶことはいけないよ、共に悲しむべきだよということです。で4節です。それゆえ私はあなたを東の人々に渡して彼らの所有とする、彼らはあなたのうちに宿営を張り、あなたのうちに住まいを作り、あなたの食産物を食べ、あなたの乳を飲むようになる、私がラバを落馬の牧場とし、アモン人の地を羊の檻とするとき、あなた方は私が主であることを知ろう。誠に神である主はこうせられる。あなたは手を打ち、足を踏み鳴らし、イスラエルの地を心の底からあざけって喜んだ。それゆえ私はあなたに手を伸ばし、異邦の民にあなたを餌食として与え、あなたを国々の民の中から立ち滅ぼし、国々の間から消え失せさせる。この時あなたは私が主であることを知ろうと。このようにしてエルサレムが滅ぼされたのをアハハと笑って、もう本当に喜んだ彼らに対する報いは、彼らの血もこの、なんですか、羊飼いが飼うような、あの羊飼いがこのいる、このなんていうの、いわゆる野原というか何でもないところにこのなってしまうと、滅ぼされてしまうと、しかも民族としても消え失せてしまうという予言でありますが、見事にその通りになってます。この東の人々というのはアラビア半島からの人で、いわゆるアラブ人の遊牧民ですですね。そして今アンモン、アンマンのところの郊外に行ったら、もう、 この羊を飼っている人たちの姿を私たちは見ることができるし、またアモン人という人はもういないんですよ。いやそうでしょう、古代の人っていない人多いじゃない。じゃあどう、イスラエル人、イスラエル人今飛行機で行ったらイスラエルあるでしょ、国が。ユダヤ人たくさんいるじゃないですか。この違い何ですか、なんですよね。神様の言われた通りにもう人はいなくなっているわけなんです。8節です。今度はモアブです。神である主はこう知られる、モアブとセイルは見よ、ユダの家は異邦の民と変わらないと言った。それゆえ私はモアブの産地の町々、その国の誉れであるベテ・ハエシモテ・バール・メオン・キルヤ・タイムの町々をことごとく開け放ち、アモン人と一緒に東の人々に渡してその所有とし、諸国の民の間でアモン人が消されないようにする。私がモアブに裁きを下すと記憶されないようにする。私がモアブに裁きを下すとき、彼らは私が主であることを知ろうとですね。先ほど言いましたように、アモンのこの南の方にこのモアブという国があります。で、これは視界の東側ですね。で、アモンの、まあ、弟というか、どっちだったっけな、お兄さんの弟どっち忘れちゃったんですけども、兄弟ですね。で、同じように、同じ、大体アモン人と同じです。その敵対してたんだけども、ダビデの時代にこの何か従属して、このひれ伏して、そしてやっぱり同じようにこのあざけたとエルサレムが滅んだら、でですね、そのあざけりの言葉というのが異邦の民と変わんないじゃないかっていうことなんです。神によって選ばれたものなのに、何ら神との契約のない民と変わりなく滅んだではないかっていうことなんです。でこの彼らの問題というのは、神の選びを否定するという問題で、この世においてその悪魔の偽りがあるんです。これは私たちキリスト者にとってはもう本当に切実なもので、神を信じても信じなくても変わんないじゃないか、生活はって、ね、神を信じる人にも何か悪いことが起こって、信じない人にも悪いことが起こって、じゃあ信じて何になるのっていうね、いうささやき声を私たちは絶え間なく聞いているわけなんです。で、何かが悪いことが起こると、なんだじゃあ神という選びっていうのはおかしいじゃないか、クリスチャンとしてね、このクリスチャンになるっていうことは意味ないじゃないかということなんですね。で、こういうことに対してもやっぱり神様は裁きを行われているわけなんです。で、今度12節です。神である主はこうせられる、エドムはユダの家に復讐を企て罪を犯し続け復讐をした。それゆえ神である主はこう仰せられる、私はエドムに手を伸ばし、そこから人も獣も立ち滅ぼし、そこを廃墟にする。テマンからデダンに至るまで人々は剣で倒される。私は私の民イスラエルの手によってエドムに復讐する。私の怒りと憤りのままに彼らがエドムにことを行うとき、エドムは私が復讐するということを知る。神である主の御告げ。わかりますか、今ね、時計回りになってるんですね、この裁きの方向が。まずはこの、イスラエルが皆さんの行うと、このヨルダン川があったとしたら、アモンがここにあって、そしてもっと南にモアブがあって、これ視界ですよ、視界の東ですよ。そして視界の南のところに移ったんですね。これがエドムという、ところであります。で、エドムはヤコブのお兄さんです。ですね。で、その時から長子の権利が奪われたということで、ヤコブを殺したいという、そういう復讐心が子孫代々ですね、この受け継がれていきました。そして断れば彼らを何とかして、この本当に憎んでね、もう何とかしてやるっていうですね、思いを持って、まあ、いるわけなんですね。でですね、彼らもやっぱり滅ぼされていきます。このオバデヤ書という商用言書ですね、この、エゼキエルもずっと後にありますけれども、そこにエドムに対する神の裁きの、なんていうのかな、それだけに特化した、予言があります。 で、あのアモンもモアブもエドムもそうなんですけども、このエルサレムが滅んだ時に喜んでますけれども、結局バビロンはその地域全域にこう支配を、この征服をしてきているので、結局彼らもバビロンに倒されていくんですね。で彼らもそうです。でついに最後はやはり同じようにナバタイ人という人がやってきて、アラブ系の人たちですけれども、やってきて、ナバテヤとも言いますけれども、このエドムが消滅していき、そしてここを読むとですね、この詳しいことを見ていくと面白いんですけども、イスラエル人の手によってエドムの屈辱、どこかな、そうですね、この14節ですね、私のためイスラエルの手によってエドムに復讐をすると。でこれはあのエドム人というのはこのバビロン、あのエルサレムが滅ぼされた後にこのドワーッとやってきたんですね。自分のところから移ってきて、このユダの山地に住み始めたんですよ。でそれからハスモン朝というのがずっと後にね、ユダヤ人の国がまた復興しまして、そしてその時に、ヨハネ・ヒルカヌスという、このユダヤ人の王が強制的に彼らをユダヤ教に改宗させたんですね。あのヘロデがイドマヤ人です。エドム人の末裔ですね、ということでその通り成就していきました。神の言葉ってすごくないですか。でこれから見ていきます。このツロに対する予言もすごいですよ。あのハマりましたね、聖書の言葉はその通りになっていく、神の言葉はその通りになっていく。でエドムの霊的な問題は何かというと、いつまでも憎しんでたってことです。許せなかったってことです。苦味を持ってたってことです。でこれも身近ですね。いつまでも思ってる、一度されたことを。でそれがヘブル書の12章の15節と16節に書いてあって、あなた方はよく監督してて、心をですね、これ心を監督して、誰も神の恵みから落ちるものがないように、また苦い根が芽を出して悩ましたり、これによって多くの人が怪我されたりすることのないように、また不貧困のものや一杯の食物と引き換えに自分のものであった長子の権利を売ったエサウのような俗悪なものがないようにしなさいと。エサウが霊に出されて、その苦い根を心で持つことがないように、で持ってると他の人を怪我していくんだと、こう言ってるんですね。恨む文化日本にあります、ね、仕返しをする、ね、恨めし屋ってなんかあのよくお化け屋敷でね、あの恨めし屋ってよく考えると恨めし、あれ恨むんだよね、あれね、確か本当に文化として私たちありますけど、これは怪我すんですね、人をね。で今度ペリシテです。神である主はこうせられる、ペリシテ人は復讐を企て心の底からあざけてひどい復讐をし、いつまでも、敵意を持って滅ぼそうとした。それゆえ神である主はこうせられる、見よ、私はペリシテ人に手を伸ばし、ケレテ人を立ち滅ぼし、海辺の残ったものを切れ失せさせる。私は憤って彼らを責め、ひどい復讐をする。彼らは私が彼らに復讐するとき、私が主であることを知ろうと。はい、ペリシテ、先ほど言いましたね、この時計回りになってるんですよ。ここがヨルダン川だとすると、こうずっとエド、こっちがエドムでしょ。で今度は南の方に、今度は西の方に移って、この地中海の沿岸の南のところ、今のガザ地区ですね、のところにペリシテがあります。でペリシテはもともと海洋民族です。この地中海のこの沿岸地域にこう住んでて、もともとはクレテ島の人たちです。クレテ島って分かりますか、その地中海に浮かんでる島ですね。そこからいろいろとその周りの沿岸地域に住み始めて、でその一番古代から住み始めたのが、あの、今のガザ地区にあるところですね。アブラハムの時代からこのペリシテが出てきますけれども、で彼らもいつも憎んでた、復讐してたわけなんですね。で同じです、ここでも立ち滅ぼされると書いてあります。で歴史の中では、その数々やってくる帝国ですね、一番その最後はアレキサンダー大王ですね。ガザの王を倒して以来、もうこう同化していくっていうか、亡くなっていった民であります。やはりここでもいつまでも敵を持つ、 怒るということは、聖書は必ずしも悪いことだと言っても、まあ、愛は怒りませんとありますから、私たちがやっぱり怒りを爆発させるということはね、これは罪ですよ。けれどもこの感情そのものを神は否定されてはおられません。神ご自身もこの神の憤りとかっていう言葉があるように、それに支配されるっていうか、それをいつまでも持っているっていうことが、これがまずいことなんですね。自制の例があり、御霊の実の結果として自制があるっていうのを書いてますよね。柔和であってですね、親切であって、そうじゃない、これがいけないんですね。だからエペソの4章の26節27節に、怒っても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで憤ったままでいてはいけません。悪魔に機会を与えないようにしなさいと。で、悪魔が背後にいるんだって言うんですよ。その怒ったままでいると、カインがね、アベル、弟のアベルを恨んで結局殺しちゃったじゃないですか。そういうものであります。ですね。で、今度はツロです。ツロは、このイスラエルの北です。だから同じ地中海沿岸なんですけども、ずっとイスラエルを乗り越えて上にある今のレバノンにあるところですね。それがなんと三章も使って神様は予言を行われます。でその三章の中で、まずは神がこの国を滅ぼす御言葉の正確性って言ったらいいでしょうか。午前の礼拝でもお話しましたけれども、神様がこれだけ豊かになっても裸弱にするよというぐらいのことが事実、歴史でも確認できる、ようになっているんですね。で27章には、今度は海の真ん中にあるタイタニックのようにね、こう豪華商船のように浮かんで一気にその海の真ん中で沈む火を使ってツロが瞬く間に滅んでしまうということが書いてありまして、で28章にはそのツロの背後に働いていた存在、サタンの存在をね、書いているんですよ。では26章を読みましょう。第11年のその月の1日に、私に次のような主の言葉があった。人の子よ、ツロはエルサレムについて、アハハ、国々の民の門は壊され、私に明け渡され、私は豊かになり、エルサレムは廃墟となったと言ってあざけったと。エゼキエルが予言をした時の記述が書いて、第11年のその月の1日ですね。だから、第11年というのは数えると586年なんですね。だからエルサレムが陥落したあたりで、おそらく直前に語ったのではないかなと思われますが、いいですか。エルサレムの破壊をこうやってあざけてます。アハハと言ってますけれども、理由が復讐心ではないんですね。ここでは豊かになったという、得したっていう感じです。今までツロは、イスラエルとは別に敵対しているわけではなかったんですね。この戦争するような中ではありませんでした。覚えてますか。ヒラムという王様がいて、ダビデとも仲良くして、そして神殿を建てるときにソロモンが、覚えてますよね、杉、レバノンの杉の木を使い、また、熟練工ですね、この木を切ることができたりとか、また石もそうですけども、この、いわゆるエンジニアが、まあ、そこには優秀な人たちがいたの で、それで招いて、このエルサレムで神殿を作りをしてもらったというぐらいだったんですね。そういう問題ではなくて、なんで彼らがあざけったとかっていうと、午前中もお話ししましたが、経済的な理由ですね。イスラエルは、この陸路による通商貿易があって、そこでビアマリスっていうこの海沿いの道っていうのがあって、あとはキングズハイウェイって王の道っていうのがヨルダンの方に、この南北にあって、それで大陸間の貿易のこの要所になっていたわけですけれども、でツロがその北にありますから、でそのエルサレムが滅んだということで、そういうなくなっちゃって通貨になって、このものがどんどん入ってくるということで、また莫大な利益がこれによって与えられると彼らは考えたんです。しかしね、ここに書いてあるように、 あ、まだ読んでないかね。3節以降に書いてあるんですけれども、それゆえ神である主はこうせられる。ツロよ、私はお前に立ち向かう。海の波が打ち寄せるように多くの国々をお前に向けて攻め上らせる。彼らはツロの城壁を破壊し、その櫓を覆す。私はその塵を払い去って、そこを裸岩にする。ツロは海の中の網を引く場所となる。私が語ったからだ、神である主の見告げ。ツロは諸国の餌食となり、畑にいる娘たちも、これはその周りに住んでいる人たちっていう意味ですね、剣で殺される。この時彼らは私が主であることを知ろうと。海がの波が打ち寄せるように多くの国々が攻めて登ってくると。でツロという国に対してアッシリアも攻めたし、次にバビロンのネブカデネザルが攻めて、最後にギリシャのアレキサンダー大王が攻めていきます。でこの国は非常に小さな町って言っていいでしょうね。けれどもこの海の中まで突き出ている城壁で囲まれて、取り囲まれていました。本当はね、このプロジェクターで見せたらよかったのかもしれませんけどね、後でこの、なんですか、写真とかね、あと、ツローとかね、英語でね、タイヤってね、やってみてください。T-Y-R-E。でもね、そう、タイヤが出てきちゃうんですけど、タイヤってや、
字が違う
んだけどね、いや、出てきちゃうんだよね。昨日、Google でやったら。そしたら、バイブルとかっても書いとけばいいんですね。バイブル、タイヤとかね。そうするとたくさん出てきます。でこの地中海のそのすぐそばにあるんですけどもね、これ城壁をねこういうふうにねこう囲んで、この海に出るようにしてるんですよ、この城壁、ね、だから周りから入ってこの中に入ってくることができないように防御していたんです。そして彼らはなんで強い国かというと、その土地陸ではなくて海なんですよ。この地中海がこういうふうにあるでしょ。でその地中海に海軍を持ってました。海軍が強い海軍だったんです。ウルトラ C 級の国だったんです。でその地中海の周りに植民都市といって、自分たちの植民地っていうとおかしいですね、土地っていうよりも都市ですね、この点々とその自分たちが支配する都市を作っていました。だから相手はですか、アッシリアであったりバビロンであったり、さっきギリシャ、ペルシャも攻めたかな、ね、もうものすごい大帝国だったにもかかわらず、なかなか滅ぼせない頑強な人たちだったんです。でその強い城壁を先ほど、ここに見るとこのネブカデネザルが破壊するんですね。でその櫓って書いてますけど、塔と訳すことができますが、宝石でできたとてつもなく美しいもので、夜も光り輝いていたそうです。でそれ自体も神様として拝まれていた偶像だったんですけども、それがね裸になるんですよ。裸、まあ、鶴という名前が岩ですけども、これちょっと皮肉ってね、裸岩になったのと。でこれがすごい、今言ったらそれがあるんです。でギリシャのアレキサンダー大王が行ったんですね。で土までも剥ぎ落とす作業をしてったんです、彼は。で海の中の網を引く場所となるという驚くべき予言があります。今のツロは半島になってます。いいですか、こういう感じです。こういう感じで突き出てるんです。で詳しく話しますが、もともとのツロは半島ではなかったんです。島があってこういう感じで、ここに1キロ弱の間があったんです。だから1キロ弱沖にちっちゃな島があるんです。ところが今のツロはここにこういうふうに土が溜まって、そして半島のように見えてしまってるんです。でそれが200年前かな100年前かな、考古学者がその鶴の元いた、その鶴のところに立っているときに、こう下を見たらこれなんか不自然な岩だなって思ったんです。でそこにちゃんとこの、漁師がいて、この網を打っているっていうか、網をこの洗っているっていうか、そういう姿があって、そしてこう見るとこれなんかおかしいなって。 それは人工的にできたんです。アレキサンダー大王がここに土手道を作ったんです。この陸地から島までに、ここにあるこのあれネブカデネザルがこの入って倒したときに、ここにあるものをあの全部ぐちゃぐちゃにしたんですけど、瓦礫がたくさん残ったんですね。それを使って土手道をどんどん作ってて埋め立てしたんですよ。埋め立てして、そしてこの島にまでこの、道を作ってね、それで攻め立ったんです。だからここに土手道ができて、で長い期間かけて、これが起こったのが、だから今から2300年ぐらい前ですからね、長い期間かけてここに土が溜まってって半島になっちゃったんです。ね、裸岩、海の中で網を引く場所になる。ということが文字通り起こったということです。なんか難しい話してるなじゃなくて、これが語られたのは586年です、紀元前の。でアレキサンダー大王が言ったのは332年だったかな、と思いますが、つまり200年以上後の出来事を細かいところに至るまで成就したわけなんです。7節です。誠に神である主はこうおせられる。見よ、私は王の王、バビロンの王、ネブカデレザルを馬、戦車、騎兵を持って多くの民の集団とともに北からツロに連れてくる。彼は畑にいる娘たちを剣で殺し、お前に向かって塁を築き、塹壕を掘り、大盾を建て、城壁崩しをお前の城壁に向けて配置し、矢倉を斧で取り壊す。その、馬の大群の土煙はお前を覆う。彼が城門に入るとき打ち破られた町に入る者のように、騎兵と車両と戦車の響きにお前の城壁は震え上がる。彼は馬の蹄でお前の巷をすべて踏みにじり、剣でお前の民を殺し、お前の力強い柱を地に倒すと。これはネブカデネザルが行ったことです。で紀元前586年にね、エルサレムを倒したってさっき話したじゃないですか。バビロンがね、それやったんじゃないですか。でその時にアハハって言ったんだけど、その後にツロに行ったんですよ、ネブカデネザルが。そしてエルサレムの場合は2年間の包囲で済んだんです。倒せたんです、攻略できたのね。で、あ、簡単にできるだろうなと思ったんです、ネブカデネザルは。で13年かかっちゃった、13年間。でツロがやったのがすごくてね、城壁はさっきあるって言ったじゃないですか、ツロね。で包囲したんですよ。でさっき言ったように海から攻めるって言っても海軍がいるから無理なんです。でこっちからでしかできないんです。でもここも通過じゃないですかね。だからここでいろんな貿易してるわけでしょ。だから物資もどんどん入ってくるわけですよ。何の問題もないわけ。その耐えられるんですね、その包囲に対して。でそこで馬がいて並んでて、このヒヒーとか出てガシャガシャとかってやるから、ちょうどなんか工事現場でトラックが来たみたいに土煙がこうすごい出るわけでしょ。だから奥さんとかね、せっかくこうやってあの洗濯してもね、こう乾かしててもまた埃があってね、いつも家もさ、これ掃除しなきゃいけないみたいな、なんか困っちゃうなっていうことで、彼らはすぐそばにある島ね、1キロも満たない島のところに少しずつね引っ越してったの。だからこっちが旧ツロだったら、したらこっち新ツロなんですよ、ね、ニュータイヤ、ね、の方に移ってって、でせっかく包囲して、せっかくこの城壁崩しで壊して中に行ったら、誰もいないっていうか人がいねえんですよ。それでネブカデネザル怒り狂って、そこにあるもの全部を崩してったというのが今のここでの予言の成就なんです。 これ面白いですよね。29章の18節で次回読みますけどね、これちょっと予告編で読みますと、人の子よ、バビロン王ネブカデネザルはツロ攻撃に自分の軍隊を大いに働かせた。それでみんなの頭をはげ、みんなの肩をすりむけた。それなのに彼にも彼の軍隊にもツロ攻撃に報いた報いは働いた報いは何もなかった。ほら、分取り者がこの給料なんだよ、兵士の。今はね、ほら国がね、ほら出してくれるじゃない、この軍隊に対してね、兵士に対して。だけど当時は分取り者によってそれを賄ったんだけども、ね、せっかくハゲになっちゃって肩もすりむけてね、この頭かぶとりずっとかぶってるってハゲになっちゃったんだよね。でそれちゃんと予言してんだよ、これすごいよね。で中に入ったで、次がすごい、12節、お前の財宝は略奪され、商品はかすめ奪われ、城壁は覆され、住み心地の良い家は取り壊され、石や木や塵までも水の中に投げ込まれる。私はお前の騒がしい歌をやめさせる。お前の盾ごとの音ももう聞かれない。私はお前を裸岩とする。お前は網を引く場所となり、二度と立て直されない。主である私が語ったからだ。神である主の見つけ。はい。ここに、12節以降、主語が実は違うんです。新改訳は、何々させられっていうふうに訳されてて、受動態で訳しちゃってるので、受け身系で訳されてるので、ちゃんと出てこないんですけども、これ逆、彼らはお前の財宝を略奪しってなってるんです。ですか？本当はね、ヘブル語では。11節までは、彼はになってるんです。だから、ここ、同じ出来事のように、そのまま読んでいくと見えるんですけども、実はこの11節までが、このバビロンの王様、ネブカデネザルが紀元前の500年代に行ったことであって、12節以降はアレキサンダー大王が行ったことなんです。だから332年あたりです。これ予言って不思議なんですよ。この予言者はね、一気に語っちゃうから、私たちにとってはタイムギャップがね、タイムのこの差、時間の差が100年、200年、300年というのは当たり前になっちゃうんですね。それを一気にこれ全部で同じように話していっちゃうので、この違う出来事のようには見えないんですけど、微妙にこうやって彼から彼らっていうふうに変わってるんですけども、アレキサンダー大バビロンが支配した後にバビロンがペルシャによって破れてペルシャ帝国ができて、今度は西側からギリシャ国が台頭して、今度はギリシャとペルシャが戦いましたですね。そうですね、戦って、そして有名なアレキサンダー大王が、30歳ぐらいの彼がイエス様と同じような年でね、たった3年ぐらいで、イエス様と似てるんですけどもその世界、当時知られていた世界を全部制覇したんです。このヨーロッパからなんと インドの川のところまでね、そこのところまで一気に支配したんです、3年ぐらいで。でまずはその東側に征服していきたいと思ったんだけれども、その前にツロという国があると後で厄介になると、後ろから攻められるんじゃないかということがあったので、あとツロとかエジプトとかね、こっちのだからまず南下して、こっちの南の方をやっつけて制圧してから、それから東に行こうというふうに考えたんです。でこれどんどん南下していくんですね。でその時にツロを、海からやっていこうと思ったんだけど、海軍が強いのでコテンパンにやられますね。それでアレキサンダーはどうしようかって考えたんです。でさっき言ったように、ここよく見てください、水の中に投げ込まれるって書いてあるでしょ、家が取り壊されて、このネブカデネザルがね、こうぐちゃぐちゃにした、それを使って水の中にどんどん投げ入れて、なんと土手道を作ってしまったと。で城壁崩しって知ってます皆さん、ほら映画とかで出てくるじゃん、こうやぐらみたいなの作ってさ、そこからさ、なんかこう壊すなんか道具があってさ、でそれで城壁崩しするんですよ。でそれを少しずつこれね、進めていくわけですよね。で鶴の人はバカだね、お前らそんなことできるわけねえのにってバカにしてたら繋がっちゃったんですよ。で中にあって、でアレキサンダー大王ってね、まあ、人間的にはか超かっこいいね、人だね。映画にもなってるし。なんでかっていうとね、もう絶対に攻め入るときには彼が一番最初に入るんですよ。もう死ぬんじゃねえかなって、もう最前線に行って、まず入るときは彼が、だから一番最初に彼が入って、そしてそこにいる人たちをもう虐殺し、残った人を全員奴隷としていった。ということであります。誰がしたのか。網を引く場所となりとまで言ってますけれども、 誰がしたんですか？主である私が語ったからなんです。神様が全てを支配しておられます。いいですか？どんな小さなことまでもこの人の思惑の中で動いている全てのことが神がしておられるんです。もちろん人がやってるんですよ。しかし神の主権があって、それを動かしていらっしゃるのは神の御子、神がそれを動かしていらっしゃるんだということを見ることができるわけなんですね。ね、これもね、後でせ、この絵ね、こう印刷してるので、後でよかったら見てくださいね。そして、15節以降です。神である主は鶴にこうせられる。刺された者がうめき、お前の中で虐殺が続けられ、お前が崩れ落ちるとき、その響きに島々は身震いしないだろうか。海辺の君主たちは皆その大座を降り、上着を脱ぎ、綾織の着物を脱ぎ、恐れを身にまとい、地面に座り、身震いしながらお前のことでおののき、お前について哀歌を唱えて言う。海に住む者よ、どうしてお前を海から消え失せたのか。海で強くなり褒め生やされた町よ、すべての住民を恐れさせたその町とその住民よ、今島々はお前が崩れ落ちる日に身震いし、海沿いの島々はお前の最後を見て怯えていると。この鶴によって作られた都市が、この鶴が滅んだということで、恐れているわけですね。多くの損益を得ていますから、損失を負っていますから、嘆き悲しんでいるわけなんですね。この27節にその哀歌が詳しく書かれています。27章ですね。でも続けてこの19節以降も読みますね。誠に神である主はこうおせられる。私がお前を廃墟の町とし、住む者のない町々のようにするとき、深淵をお前の上に湧き上がらせ、大水がお前を覆うとき、私がお前を穴に下る者たちと共に昔の民のもとに下らせるとき、私はお前を穴に下る者たちと共に昔から廃墟であったような地下の国に住まわせる。私が誉れを与える生ける者の地にお前が住めないようにするためだ。私はお前を恐怖とする。お前はもう存在しなくなり、人がお前を訪ねても永久にお前を見つけることはできない。神である主の蜜毛。はい、ここで鶴が海の中にあってそこから滅んだというところで終わるのではなくてですね、そこから穴ができて、海底に穴ができてるみたいな感じで、この穴があって穴の下に行って地下の国があって、そこに行くようになる、下るようになると。聖書には土の下、地の下とも書いてありますし、黄泉という言葉でシェオルっていうんですけれども、黄泉という言葉で人が死んだ後の世界を、新約聖書では、ハデスと書かれてますですね、ギリシャ語で、という世界があるんだということを教えています。で、次回のエジプトに対する裁きの言葉の中にこれが生々しくグラフィックに書かれているので、次回楽しみにしてくださいですか。で、ここで少しだけお話しすると、このバビロンの国も、実はそのように予言されてまして、イザヤ書でも学びましたが、以前14章の19節で、ね、下界の海はあなたの来るのを迎えようとざわめき、死者の霊たち、地のすべての指導者を揺り動くし、起こし、国々のすべての王をその大座から立ち上がらせる。彼らは皆あなたに告げて言う。あなたもまた私たちのように弱くされ、私たちに似たものになってしまった。あなたの誇り、あなたの事の根は黄泉に落とされ、あなたの下には宇治が敷かれ、虫けらがあなたの覆いとなる、というふうに、バビロンも地上で滅ぼされただけではなくて、その下に行って、あざけりの対象となっていくということで、ここで知らなければいけないのは、次回も詳しく話しますが、死んで終わりじゃないよっていう、死後に世界があるよっていうことですね。裁きがあるよっていうことです。で、27章いきます。鶴の誇っていた栄華があります。で、私たちはキリスト者として生きていて、イエス様を信じていますけれども、イエス様を拒んでいる世に住んでいます。でもしかしそれは脆い、塔のような、ところに立ってるんですね。この世というのは滅びます。 で、ツロというのはその典型であって、その栄華がもろくも衰えてしまう、衰えてしまう様子をこの27章は描いています。この海洋に力を持つこのツロを27章は地中海に浮かぶ豪華商船、豪華な貿易をする船です、豪華商船に例えています。ところが地中海に暴風が吹きまして、一気に沈没する船として例えられています。ちょうどね、あの絶対に沈まないと信じられていたタイタニック号が氷山にぶつかって沈没した、あの映画、僕見たこと実はないんですけど、場面しか見たことないんですけど、見たことある人ありますね。あれ歴史的な事実に基づいてるわけですね。歴史ですね。人の栄え、傲慢や高慢、これは瞬く間に衰え果てるんだよということですね。一気に読んでいきます。11節まで読んでいきますね。次のような主の言葉が私のにあった。人の子よ、ツロについて愛歌を唱えよ。あなたはツロに言え、海の出入り口に住み、多くの島々の民と取引をする者よ。神である主はこうせられる。ツロよ、私は全く美しいとお前は言った。お前の領土は海の真ん中にあり、お前を築いた者はお前を全く美しく仕上げた。彼らはセニルのもみの木でお前のすべての船板を作り、レバノンの杉を使ってお前の頬柱を作った。バシャンのカシの木でお前の貝を作り、キティムの島々のヒノキに象牙をはめ込んでお前の甲板を作った。エジプトの綾織の天布がお前の穂であり、お前の旗印であった。エリシャの島々から青色と紫色の布がお前の覆いであった。シドンとアルバデの住民がお前の小ぎ手であった。ツロよ、お前のうちの熟練者がお前の船員であった。ゲバルの長老とその熟練者がお前のうちにあって破損を修理し、海のすべての船とその水夫たちがお前のうちにあってお前の商品を商った。ペルシア、ルデ、プテの人々はお前の軍隊の戦士であり、お前に盾と兜をかけ、彼らはお前に輝きを添えたということで、今読んだように全く美しいとうぬぼれている姿がまず書かれています。午前中学びました。美や栄光や良きものというのは全て神から出ているというのが福音の真理であります。ダビデが国に栄光が与えられた時には彼はうぬぼれませんでした。こう書いてます。ダビデは、第2サムエルの5章の12節で、主が彼をイスラエルの王として立て、ご自分のためイスラエルのために彼の王国を盛んにされたのを知ったと。ダビデは主が自分を王に立てたんだと。で、主の民を栄えさせたんだと。何とぞ自分のものにしてないんです。神がそうしておられる、神が良くしてくださる、神が恵んでくださる。で、私が今ここにいるのは神の恵みなんだ。で、このように彼は知っていたわけなんですが、それを当然の権利のようにしてみる、自分のものであるとしてったら怖いね。自分のものであるとしたら、会社でね、横領したらまずいじゃないですか。あと銀行の人がね、銀行なんて1円玉でもこうなくなっちゃったらあれでしょ、何時間も探すんでしょ、なんか知らないけど銀行で働いた人して教えてほしいんですけど、それ触れたらまずいでしょ。同じように神が与えておられるものに触れたら、ここで言ってる全く美しい、それそうでしょ、神様が与えている美しさですから、こうなっちゃうんです。恐ろしいです。で、ここに集められているのは襟抜きの材料ですよ。最も各地で良質のものでが集められて作られていて、そして船を扱っている人々も最も熟練した人々であって、あと海軍がいるんですが、傭兵による、傭兵っていうのはその雇われてるんですね。雇われてる、お金で、ね、で、次に12節です。タルシシはお前があらゆる財宝に豊かであったので、お前と商いをし、銀、鉄、鈴、 鉛をお前の品物と交換した。ヤワン、トバル、メシェクはお前と取引をし、人材と青銅の器具とお前の商品と交換した。ベテ、トガルマは馬、軍馬、ラバをお前の品物と交換した。デダン人はお前と取引をし、多くの島々はお前の支配する市場であり、彼らは象牙と黒炭とお前に貢ぎとして持ってきた。アラムはお前の製品が豊かであったので、お前と商いし、トルコ玉、紫色の布、綾織物、白天布、サンゴ、ルビーをお前の品物と交換した。ユダとイスラエルの地もお前と取引をし、ミニテの小麦、イチジク、蜜、香油、乳香をお前の商品と交換した。ダマスコもお前の製品が多く、あらゆる財宝が豊かなので、ヘルボンの、ブドウ酒と、ツァハルの羊毛でお前と商いをした。ダワンとヤワンもお前の品物と交換した。その商品の中には、ウザルからの銑鉄、ケーシ、勝負があった。デダンは蔵に敷く織物でお前と取引をした。アラビエ人とケダルの君主たちも皆お前の御用商人であり、子羊、お羊、ヤギの商いをした。シェバとラマの商人たちはお前と取引をし、あらゆる上等の香料、宝石、金をお前の品物と交換した。カラン、カネ、エデン、それにシェバの商人たち、アッシリアとキルマではお前と取引をした。彼らは豪華な衣服や青色の着物、綾織物、多彩な敷物、固く寄ったツナとお前の商品等を持ってお前と取引をした。タルシスの船がお前の品物を運んだ。お前は海の真ん中で富大いに栄えだと。わかりました。ツロと行き来する他国の船の積み荷が今ここに描かれていたわけなんです。で、取引をする、交換する、商いをするとか、品物とか商品と繰り返されていることで、よくわかりますね。貿易によって鶴の町が栄えたわけです。で、書かれているそれぞれの地域や国の名前は、文字通り当時知られている世界であります。タルシシをはじめとして、タルシシはスペインの北、北の方にある、この鋼鉄で有名な、ところでありますけれども。そしてもう一気にこのアフリカの方まで、アフリカな、そうですね、アラビア半島とか、あとはアッシリアですから、イラクとか、あっちイランの方面まで、もう至るところのこの地域と、このようにして、交易をしていたわけなんです。で、今、最後に読んだ25節で、タルシチの船とありますけれども、これはですね、今言いましたように、西の果てにある遠くにある場所というのを示してるんですね。で、ソロモンもですね、鶴を介してこのタルシシと交易していたのが第一列王の10章の22節に書いてありまして、要はですね、交易を目的した遠洋航海のための大型の船が建造されて、大規模な商船隊が組まれて、それがタルシシの船と呼ばれたわけです。わかりました？遠洋の航船です。船。ね。そして豪華な商船であります。ね、これ、この、なんかこの、近くにも船がこうね。
商船。
商船じゃなくて商船。で、タルシシの船と呼ばれたんです。ところが、お前の漕ぎ手はお前を大海原に連れ出し、東風は海の真ん中でお前を打ち破った。地中海にはものすごい暴風が時々吹きます。覚えてますか、使徒行伝の27章でパウロが囚人としてローマ皇帝のもとに連れて行かれるときにですね、彼を乗せたイタリア行きの船が暴風に見舞われたんですね。ユーラクロンというね、北東風が陸から吹いて、それで彼らは遭難しました。でそういう危険なところですので、普通冬を越すために、このどこかに小さな島でも止まってるんですね。でもそうするとロスになるじゃないですか、時間の。だから、彼らは急いでしまって、それでパウロの乗せた船はね、この暴風に巻き込まれてしまったわけですけれども、でここでも同じで、ものすごい頑丈な、ものすごい豪華客船じゃない、客船ではない、商船だね。で大丈夫だと、普通だったらみんなね停泊するんですよ、どっかに行って。 ところが彼らは大丈夫だっていうのをおごってるわけですから、航行してるわけです。ところがその船によって滅ぼされたということです。比喩的に言ってるだけではなくて、この東風っていうのはもう一つね、象徴的な意味があって、そうですね、バビロンが東からやってくるという意味合いもあって、この陸地も含めてね、これバビロンからやってくるというのも含めて一気に、滅んでしまったという内容であるわけです。そして27節、からね、お前の崩れ落ちる日に、お前の財宝、貨物、商品、お前の水夫、船員、修繕工、お前の商品を商う者、お前の中にいるすべての戦士、お前の中にいる全集団も海の真ん中に沈んでしまう。お前の船員の叫び声に海辺は身震いする。貝を取る者、水夫、海の船員は皆船から降りて陸に立ち、お前のために大声を上げて激しく泣き、頭に塵を振りかけ、肺の中を転び回る。彼らはお前のために頭を反り、荒布をまとい、お前のために心を痛めて泣き、痛く嘆き、泣き声を上げて哀歌を唱え、お前のために悲しんで歌う。誰が鶴のように海の真ん中で滅ぼされたものがあろう。お前の貨物が陸揚げされると、お前は多くの国々の民を満ち足らせ、その豊かな財宝を商品で地の王たちを富ませた。お前が海で打ち破られたとき、お前の商品全集団はお前とともに海の深みに沈んでしまった。島々の住民はすべてお前のことでおぞげ立ち、その王たちはひどく恐れて慌てふためいた。国々の民の商人たちはお前たちをあざけり、お前は恐怖となり、とこしえに亡くなってしまうということで、ツロのこの船が、タルシシの船が、沈んだことによって、命からがら、この助かった者たちも嘆いているし、またその島々の住民とありますから、このその周りにあるね、この島ですね、そしてあと地中海の沿岸のそのすべてのこの植民都市であるとか、大きな損失を被っているので、このように嘆き悲しんでいるわけです。でこれが世の正体です。私たちの安定している社会、私がイエス様を信じた時どうでしょうか。心の貧しいものは幸いですと言いました。自分には何もない、これが分かってイエス様を信じました。しかし自分にはあるよと言わせるのが世の中です。であるように思わせてしまうぐらいのものを持っているわけですね。鶴と同じです。それが滅びる時がある。で、鶴の歴史のみならず、ここの箇所と黙示録の18章の大きな都バビロンと呼ばれているのと読み比べてみてください。今読まないですけども、そっくりそのままです。つまり将来にこのことが起こるんだよということを、このツロはあらかじめ、ツロで起こったことはあらかじめ示しているわけなんです。そこでヨハネがね、世の欲っていうことをこのように話しました。第一ヨハネの2章の16節と17節です。すべての世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは道から出たものではなく、この世から出たものだからです。世と世の欲は滅び去ります。しかし神の御心を行う者はいつまでも長らえます、ね、そして28章です。ここまで栄華を極めた者の高ぶりの心、その背後に働いているサタンの姿を見ることになります。次の主の言葉が私にあった。人の子よ、ツロの君主に言え、神である主はこう仰せられる。あなたは心高ぶり、私は神だ。海の真ん中で神の座についていると言った。あなたは自分の心を神のように見なしたが、あなたは人であって神ではない。あなたはダニエルよりも知恵があり、どんな秘密もあなたに隠されていない。あなたは自分の知恵と英知によって財宝を積み、金や銀を宝物蔵に蓄えた。商いに多くの知恵を使って財宝を増やし、あなたの心は財宝で高ぶった。それゆえ神である主はこうおせられる。あなたは自分の心を神の心のように見なした。それゆえ他国人、最も横暴な異邦の民を連れてきて、あなたを責めさせる。彼らはあなたの美しい知恵に向かって剣を抜き、あなたの輝きを汚し、 あなたを穴に投げ入れる。あなたは海の真ん中で刺し殺される者の死を遂げる。それでもあなたは自分を殺す者の前で私は神だと言うのか。あなたは人であって神ではない。あなたは私はあなたはあなたを刺し殺す者たちの手の中にある。あなたは異邦人の手によって割礼を受けていない者の死を遂げる。私がこれを語ったからだ。神である主の御告げ。ツロの君主に対して神が語っておられるわけです。ぜひここの箇所ですね、午前礼拝を、思い出してください。で、歴史上ではエテバール3世というレバノンじゃなくて、ツロの王がいて、バビロンがツロの町を倒すときにいた王であります。で、おそらく彼のことを指していると思われますけれども、彼は自分を神とみなし、異教徒ですから、異教の中ではね、何でも神々にしてしまうじゃないですか。でもここで取り扱われているのは根本的な高ぶりです。知恵という言葉が何度も出てきましたけれども、金を動かすのには本当に天才的な技能が必要なわけですね。投機をするであるとか、いろいろとこのものをこのやっていくときに本当に賢いですね。ところがそれで高ぶって、私は神だけど、ダニエルの知恵よりもって、ここがね、エゼキエルらしきね、エゼキエルは今バビロンにいるわけですけれども、同じ時期に、本当にユダヤ人で名を馳せていた人物がダニエルでありました。バビロンの宮廷で仕えていた役人だったんですけども、御霊が与えられて、神の霊によってこの王様の夢も解き明かすし、本当にこれからどうすればいいかということを伝えることができたほどの知恵を持っていたんです。しかし今それよりも知恵があると皮肉を込めて当てこすって言ってるんですね。本当に、自分には神であって、そして知恵があるんだと。ところが無残にも死んだ。お前は単なる人なんだよということですね。11節です。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、ツロの王について哀歌を唱えて彼に言え。神である主はこうおせられる。あなたは全き者の典型であった。知恵に満ち、美の極みであった。あなたは神のそのエデンにいて、あらゆる宝石があなたを覆っていた。赤目の、トパーズ、ダイヤモンド、緑中石、シマメの、壁翼、サファイア、トルコ玉、エメラルド。あなたのタンバリンと笛とは金で作られ、これらはあなたが作られた日に整えられていた。いかがですか、ここ見て。エデンの園があって、そこでこの宝石で、この覆われていて、タンバリンと笛までがあって、金で、なんか本当にこれツロの王ですかと思わないですか。これがポイントなんですよ。先ほどの28章の2節は君主という言葉が使われてました。ここでは王という言葉が使われてるんです。これはツロの人間の王ではなく、この君主であるエテバール三世の背後に働いている、このツロの本当に実際に牛耳っている悪魔の存在であるわけなんです。これがイザヤ書の14章にもそのような形で書いてあるんですね。人間の王についてこの予言をしているときに、その人間をも用いているっていうか、動かしている、操作している存在を教えているわけです。で、イザヤ書の14章では、それが、ルシファーですね、この明けの明星とも呼ばれている。で、ダニエル書を見ると、ペルシャとかギリシャとかの国の背後にも君がいると書いていて、イスラエルの君はミカエルですけどね。だからこの世にいると、本当にこの世というのは良いように見えるんだけども、結局は自分を高めるようになってるんですよ、いろんな形で。で、午前中に私がお話ししたのは、この修練というか、クリスチャンでさえがね、だからイエス様のようになろうと思って、イエス様のようになるって言って、イエス様から離れてイエス様のようになろうとしちゃったら、それってサタンなんですよ意味わかりました。イエス様から離れてイエス様のようになろうと思ったらサタンですよ、ね、私が良い人間になりますよって。良い人間なっちゃダメその先には高ぶりですよ、高ぶりですよ。だからイエス様が実際に来られた時に、宗教指導者たちは激しく対立しなきゃいけなかった。彼らはその宗教者としての高ぶりがあったんです。 で、今ここで見たようにこのサタンの元々の姿が書かれてるんですね。美の極み、宝石に囲まれている。で、思い出すのは出エジプト記の28章だったかな、この祭司の祭服、祭司が着ている服ですね、栄光と美を表していたんだけども、宝石が使われていて、12のね、この宝石が使われているんですよ。で、そのここに書かれているとそっくりなんですね。あと天のエルサレムにおいても宝石が都の中にこの土台石で使われているんですけど、そことも重なる。つまり神ご自身の栄光がこの輝いていて、それに輝いていたんです。彼らは神のそばにいたから、このサタンがね、この元々は美の極みです。第2コリントの11章の14節には、サタンでさえ光の御使いに変装するのですと。あともう一つ興味深いのは、タンバリンと笛は金で作られていますから、礼拝賛美を導く、存在だったんですね。あの黙示録の、4章を見るとね、生き物が出てきて、やはり礼拝を導いているわけですけど、すぐそばで、溝のところで、その存在であったわけなんです。ところが、私はあなたを油注がれた守護者ケルブとともに神の聖なる山に置いた。あなたは火の石の間を歩いていた。で、ここが14節の訳が、直訳は下に書いてあるんですよ。この、新改訳の印象ね、この下の部分に、へって書いてあって、これヘブル語って意味ですけれども、あなたは油注がれた守護者ケルブ、私はあなたを置いた、あなたは神の聖なる山にいて、火の石の間を歩いていたとです。だからこれケルブって呼んでるんです。ケルブっていうのはケルビムの単数形です。だからケルビム、複数のケルビムがいる中で、一人のこのケルブが堕落するわけなんです。ですか？では続けてみますね。あなたの行いはあなたが作られた日からあなたに不正が見出されるまでは完全だった。あなたの商いが繁盛すると、まあ彼はね、商いをしていたわけじゃなくて、その鶴の王の背後に働いてた時ですね。商いが繁盛するとあなたのうちに暴虐が満ち、あなたは罪を犯した。そこであなたはあなたを汚れた者として神の山から追い出し、守護者ケルブが火の石の間からあなたを消え失せさせた。あなたの心は自分の美しさに高ぶり、その輝きのために自分の知恵を腐らせた。そこで私はあなたを地に投げ出し、王の前に見せ物とした。これがあの人間のね、鶴の王の背後にいる鶴の王ですね。で、あなたは不正な商いで不義を重ね、あなたの聖地を汚した。私はあなたのうちから火を出し、あなたを焼き尽くした。こうしてすべての者がいる前で、私はあなたを地上の灰とした。国々の民のうちであなたを見知る者は皆あなたのことで恐れ、あなたのことでおののいた。あなたは恐怖となり、とこしえに亡くなってしまうということで、この鶴の王様、実際の人間の王様の背後に働いているのも、この重ね合わせながら今このサタンの行く末が書かれていました。聖なる山に置かれていました。最初はこれは天国のことだと思います。王座があるところですね、置かれていて、そしてエデンの園があって、置かれていたんですけど、これなんかその堕落していくわけですよね。だから創世記の 2,3 章にある、私たちがよく知っているエデンの園における蛇の誘惑というのは、この出来事の後に起こったわけなんです。同じエデンの園です、ね。高い山と書いてますけど、おそらくはそれが天国を表していると思うんですけど、そこからこの落ちて、そして蛇の姿をとって現れたわけなんです。サタンというのは落ちていく一方なんです。エデンの園にいてから、今度はエデンの園にいますよね。そして、サタンがいろんなところに出てくるんですけれども、例えば呼ぶ記においては神の前に出てきています。でも人にも触れることができるんです。で、新約聖書を見ますと、空中に権威を持つものと書いてます。だから天からは追い出されてるんですけども、まだ神のところに行くことができるような中間地点みたいなところですね。で、 そこで今もこの、あの影響力を及ぼして、いいですか、私たちキリスト者にはターゲットであります。新しくイエス様を信じた人は最高のターゲットです。最前線にいると思ってくださいですね。そして、しかしもちろん第一ヨハネに書いてますけれども、私たちは勝利しているものですと。イエスを神の子キリストであると信じる者が、その信仰こそが勝利ですと書いてますですね。勝利の側についてます。そしてイエス様が戻られる直前に黙示録の12章を読みますと、天でミカエルたちと戦いがあって地上に落とされたって書いてあるんです。今度はこのイエス様が戻られる直前には、この大患難時代が あるんですけれども、その時にもうサタンが最後のあがきをするんですね。この落とされてしまった地上で、だから本当に世の中が悪霊的になってるんですね今ね。そうでしょう。イスラム国見てください。人のやる技じゃないよね。皆さん知らない方がいいかな。もう人のやる技じゃないですよ。悪魔だよあれは。悪魔だよ。昔はナチス同士もいたけれども、あれ悪魔だよ。でヒットラーはね、あの白魔術か黒魔術か分かんないけども、その人の影響を受けていたっていうね話もあるぐらいでね。で共産主義はね、ものすごい人を殺した、このスターリンであるとか毛沢東もそうですけれども、ポルトもそうですけども、スターリンもやっぱりこの、死を残していて、悪魔を霊賛する死を残してるんですよ。人のやることじゃない。でこれが大患難時代はもう本当に究極極みまで至って、イエス様が戻ってこられて、そして悪魔はどこ行きますか。底知れのとこに行きます。この底知れのとこっていうのはずっとこの奥がね、この底がないっていうぐらい縦子縦にこうずっと掘られているところに、鎖につながれている千年間って書いてます。また出てくるんだよね、千年後に。そしてせっかく神の国がイエス様の国がね地上に建てられてるんですけれども、それで騙されちゃう人もいるんだよね。でも天から火が降ってきて、滅ぼされて、そして悪魔は火と硫黄の池、底知れぬところ以下の、今度は永遠に火と硫黄で燃えているところに投げ落とされることになるんです。悲惨だよね。一番上にいた人が一番下行っちゃったんですよ。イエスも何て言われました。自分を高める者は低くなり、自らを減り下らせる者は高められる。これですね。高ぶりは何ですか。破滅に先立ち、栄誉は謙遜は栄誉に先立つんですね。では今度は最後にシドンに対する予言です。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、顔をシドンに向け、それに予言して、いえ、神である主はこうおせられる。シドンよ、私はお前に立ち向かい、お前のうちで私の栄光を表す。私がシドンに裁きを下し、私の聖なることをそこに示すとき、彼らは私が主であることを知ろう。私はそこに疫病を送り込む。その巷は道が流れ、四方から攻める剣のため、刺し殺された者がその中に倒れる。そのとき彼らは私が主であることを知ろう。イスラエルの家にとって突き刺す茨もその周りから彼らに痛みを与え、侮る棘もなくなるとき、彼らは私が神主であることを知ろうと。シドンはですね、この鶴のなんていうのかな、コンビっていうか、なんかあのよくあのほら昔漫才でさ、あのビートたけしの横に誰いたっけ、なんだっけ、あの忘れたけど、とにかくあの相槌打つような人いるじゃないですか。それと同じで、ツロっていうのは巨大な都市国家なんですけども、ちょっと上の方にこうツロもあの、シドンもコンビでいたんですね。でそのシドンが今こうやって裁きを受けてるんですけども、どういう裁きかっていうと、この疫病を送り込んでね、なんでかっていうとね、イスラエルの家にとって突き刺す茨って書いてあるんです。この24節で何かというと、シドンの王の娘にイゼベルがいたからです。覚えてますか。アハブの奥さん、ザ悪女です。悪妻、悪妻っていうのは何ていうの、ザ悪妻です。なんかね、あの世界史で有名なね、あの悪い女って言ったら、なんかあのなんだっけ、あの中国だったらなんだっけ、あの
いるじゃん、なんか有名な人忘れたけどもいるじゃん、世界でもほら、なんかあの歴史の中でね、で、あの英語ではね、イゼベル、ジェゼベルだっけ、ジェゼベルって言ったらね、おおってなるんだよね、悪い女っていうね。で、事実そうでした。バールの神々をイスラエルに持ち込んで神の裁きを持ち込んだあの女であります。そしてナボテ事件が起こって、あの畑を売るのを拒んだナボテを、中傷させて、そして、物欲しさに、このアハブのね、物あの 欲しさを、それを、殺人の罪を犯してね、奪い取っちゃったと。で、それをさせたのがイゼベルです。で、そのシドンに対して神様がこのように疫病を送るというふうにおっしゃっています。で、興味深いのは、黙示録の2章、テアテラの教会、同じイゼベルという女預言者が出てきて、不貧困を多くの人に行わせた。そして同じように彼女も病の床に投げ込まれると書いてます。で、同じような仕打ちをシドンが受けます。で、ようやくシドンが抜けた時に、このいなくなった時に、イスラエルも茨がなくなっていくわけですね。イスラエルが、ああ主がおられるというふうに納得するわけです。だからね、あのずっと棘が刺さってて痛い時にさ、抜けた時気持ちいいよねあれですよ、偶像礼拝ってこれだね。しかも国中にもうなんか感染しちゃったって感じでね、解毒して、解毒、神様解毒してくださったわけですよね。で、このことが予言として書かれていて、でね、ここまで見てきて、この周囲の国々が滅ぼされることによってイスラエルがほっとするっていうか回復するわけですね。で、最終的な、ここが一番大事ですね。長かったですけれども、いつもよりも長いメッセージですけれども、ここが一番大事です。神である主はこうせられる、私がイスラエルの家を散らされていた国々の民の中から集めるとき、私は諸国の民の目の前で私の聖なることを示そう。彼らは私が私のしもべヤコブに与えた土地に住み着こう。彼らはそこに安らかに住み、家を建て、ブドウ畑を作る。彼らは安らかにそこに住み着こう。周りで彼らを侮るすべての者に私が裁きを下すとき、彼らは私が彼らの神主であることを知ろう。ここです。そのエルサレムが滅びたときに侮っていたそれぞれの国が滅ぼされます。そして彼らは、安らかに、この、約束した地に戻ることができて、住むことができる時に主であることを知ろうとあります。この複雑な歴史ずっと話していきましたけれども、話は単純です。そしてあまりにも空気のように皆さんにとっても身近です。私たちはこの世に生きていて、神は実に世を愛されて御子を与えてくださった。そして御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を得るためである。まさにこのイスラエルが約束の地に戻ることができて休むことができたと。世は滅ぼされたけども、自分は生きながらえることができるわけなんですよね。この世に住んでいます。だから私たちの戦い、いつも迫害って言ってもね、日本ではね、物理的な迫害を受けませんよ。しかし霊的にはいつも圧迫を受けております。まさにつろ、高ぶり、この安住、あとは憎しみもね、ここにありましたね。私たちその戦いにいるじゃないですかね。いろんなつまずくもの、つまずきがいつも石があって、そこでつまずきそうになってしまう。その時にね、このエゼキエル書に書いてた今日の学んだことを思い出してください。私は神の民だ。私が今打ちしおれているように見えるかもしれないけども、私は勝利している。あのルターが、取らならば取りねと、妻も子供も取ってみろと、ね、神は我が櫓だと歌ったんですね。神は我が櫓という歌が、有名な歌がありますですね。たとえいろんなことが起こってもですね、 このエルサレムが滅びるかのような経験、私たちが本当に敗北しているかのように見えるような時があっても、神は必ず勝利を与えてくださいます。敗北している時だからこそ勝利へと向かっています。本当に皆さんが神様に選ばれていることを祝福したいと思うんですね。本当に祝福されています。この日本という、この東京という、世がある中において、神に選ばれて、選び出されて、神の民となっています。皆さんに祝福があって、恵みがありますように、お祈りします。天のお父様、ありがとうございました。本当に感謝します。あなたの言葉の確かさを、歴史を通して見ることができました。私の言葉は天と地が過ぎ去っても残るとイエス様がおっしゃいました。花はしもび、花とか草とか枯れてしもんでしまいますから、主の言葉は常しえに固く立つと、で福音の言葉がそうだとペテロは言いました。愛する天のお父様、この言葉を学べている私たちは喜びを持っています。そしてイエス様が要石です。建物の要石です。キリストの体、また神の建物を私たちは今ここで経験できていることを感謝します。イエス様が要石ですから、流された血潮とその義、これだけにより頼んで、そしてこの1週間も私たちは、戦いたいと願います。あなたが戦ってくださいますから、イエス様の御名によってお祈りします。アメン。 Thank you.